これ静電気なんですよね。私の中にある静電気がどっかで流し地面に流してやらなきゃいけないんですけど、地面がないのでね、この辺に飛ばして修法には書いておりますが、笹川由紀ちゃんが成人式を、お迎えになられまして、教会からささやかなプレゼントを差し上げたいと思います。どうぞ由紀ちゃん前の方に、座る前に出てきてください。本当は去年だったんだよね。今年だった、なんか繰り変わったというかね、ね、何持って、
私にそっくりなんです。
二十歳祝いも過ぎてますが、成人式のですね、お祝いです。教会から何がいいかなと思ったんですけどね、これからの人生生き抜いていくのに、彼女に何をあげるのが一番いいだろうか、いろいろ考えました。何をあげることがいいんだろうか、もうこれしかないですね。聖書を差し上げます。あ、聖書さえ持ってれば大丈夫ですから。これはちっちゃいんですけどね、新旧約聖書入ってるんですよ。で、新教大学聖書のね、ハンディバイブルという、ただちょっと60歳以上の方はきついです。もう字がこんなですから、だから当分大丈夫ですから、じゃあこれは、
ありがとうございます。
これからも神様に用いられる器となるようにですね、お願いしたいと思います。で、ちょっと説教の前にですね、修法の中にちょっと書いてあるんですけども、ディレク TV で、キリスト教の放送が始まりましたという、で、修法ボックスの中にですね、チラシが1枚入れてあったと思うんですが、ちょっとその説明をさせていただきたいと思いますけども、かなり静電気が出てますね。これがいかんのかな、見えておくか。今テレビ、皆さん見ていらっしゃるテレビはですね、普通 VHF と UHF とそれからBS というのがありますよね。で、今もう一個はできたんです。CS っていうやつですけど、デジタル衛星放送っていうやつで、スカイパーフェクト TV とディレク TV って2種類あるんですけども、そのうちの一つのディレク TV という方で、毎日1時間のですね、キリスト教の番組が、始まりました。で、ハーベストタイムというキリスト教の番組を作ってきた、グループがですね、中川健一先生ご存知だと思いますけれども、で、今これまではそのハーベストタイムっていう番組は、地上波ですね、 VHF か UHF、 ほとんど UHF ですけれども、で、地域の教会がお金を出し合って電波を買って流してたんですけど、このデジタル衛星放送っていうのはですね、名前の通り衛星が飛んでます。で、そこからですね、日本中どこでもこのアンテナをつけて専用のチューナーをつければこれが見れるようになりました。で、そこにも書いてあるんですけど、チューナーが3万5000何ぼかで、それであとアンテナもそれ含んでるんですけど、アンテナを取り付ける料金がですね、自分でつければ、取り付け器具代だけですけれども、電気屋さんに頼むとそれに工賃がかかって、まあ、大体2万円ぐらいかかります。ですから、まあ5万円か6万円ぐらい出すとですね、このデジタル衛星放送を見ることができます。で、ディレク TV は今だいたい100チャンネルぐらいありまして、で、それぞれ見たいチャンネルにお金を払って見るようになってます。で、映画の好きな方は映画だけ見るとかですね、スポーツの人は好きスポーツだけ見るとか、音楽のチャンネルだとか、いろいろあります。で、24時間時代劇だけやってるチャンネルとか、子供の漫画だけやってるやつとか、いろいろあるんですけども、で、このハーベストタイムはその中の一つのですね、横浜ベイサイドテレビというチャンネルので流してます。で、これはですね、月に300円か500円払うとそのチャンネルを一月間見ることができます。ですから、6万弱ぐらいのお金を払ってチューナーとアンテナをつけて毎月500円ぐらい払うとですね、この横浜ベイサイドテレビを見ることができます。で、そこで毎日1時間のキリスト教の放送があります。で、中身はそこに書いてある通り、ハーベストタイムとか、それから中川先生のお話とかですね、チャック・スミスってアメリカ有名な牧師のお話だとか、子供向けの番組とか、あと賛美の番組とか、いろいろあります。で、 私が実は番組を作ってるのもその中にあるんです。コンピューターバイブルというのがあるんですけどね、その一番最後に金曜日の30分番組で僕はそのうちの15分を作ってます。実は私の顔は毎日流れてるんです、ね、それをつけてない人は知らないんですけど、だからおそらく全国で視聴者が63人ぐらいしかいないかもしれませんが、私の番組はですね、友達と2人でやってるコンピューターバイブルというチャンネルで、まあ、超カルティックな番組ですね、クリスチャンが聖書のソフトを使うための番組ですから、ものすごいカルトの番組なんですけど、まあ、それはいいんですが、他にもいろいろありまして、ですからそれを皆さんつけてくれと言ってるわけではなくて、そういうの見たいなという方はそういうのがありますので、どうぞ使ってくださいということです。で、それで直接裏にファックスになってますから、申し込みもできますけども、うちにつけてほしいという人がおられたらですね、どうぞ私の方に、言ってください。それでもし安く取り付けられるような現場であれば僕が行ってつけますから、そうすると1万円もかかりません、取り付け代はですね。僕の家のやつは自分でつけましたんで7000円で済んでます、だからそういう場合もありますので、毎日そういうのが1時間でもあるんだったら見てみようかなという方は、どうぞ言ってください。それで僕も個人的にこれ録画してますので、教会に、ある程度たまったらですね、ライブラリーで置いときますから、ご覧にビデオで見ることもできますけども、お家で見たいという方はですね、そういうのがありますので、ご活用ください。それでもう一つはですね、これは今1日1時間なんですけども、これでクリスチャンの方の加入が多いとですね、来年、おそらく来年か再来年かぐらい、このクリスチャンのチャンネルが1チャンネル始めることができるんです。24時間のキリスト教のチャンネルというのがですね、今ないんですけど、そうなったらですね、井の一番に三滝グリーンチャペルの番組も、作って流すようになります。でこれは冗談でも夢でも嘘でも何でもないんです、本当にそうなんです。で僕は今15分の枠やってますけれども、それはその将来やるときに、いろいろのためのノウハウを、ゲットするためにやっておりますので、そのためにもですね、自分のところもつけようかなという方があったら、ぜひ私の方に言ってきていただきたいと思います。長くなりましたけど、それでは聖書を開きたいと思います。マルコによる福音書の6章の30節から44節までを今日は開いてお読みしたいと思います。マルコの福音書6章30節、新約聖書新改訳ですと70ページになります。30節から44節までを読ませていただきます。さて使徒たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたこと教えたことを残らずイエスに報告した。そこでイエスは彼らに、さああなた方だけで寂しいところへ行ってしばらく休みなさいと言われた。関係ないんですけど、このしばらく休みなさいというのはいいですね。疲れたろうからしばらく休みなさい。信仰宗教だとこういうことはまず出てこないですから、ね、いけいけやれやれどんどんですからね、しばらく休みなさいなんてことが出てこないです。イエス様はしばらく休みなさい、もうこれで今日は終わり、みんな帰ってしばらく休みなさいっていうのもいいかもしれませんね。もう疲れてますか、現代人はいろんな意味でね、重荷をすべて置いて、寂しいところへ行って一人でしばらく休みなさいと、人々の出入りが多くてゆっくり食事する時間さえなかったからである。そこで彼らは船に乗って自分たちだけで寂しいところへ行った。ところが多くの人々が彼らの出て行くのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ徒歩で駆けつけ、彼らよりも先に着いてしまった。イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。 そのうちもう時刻も遅くなったので弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは偏僻なところでもう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。イエスは彼らに言われた。パンはどれぐらいありますか。行って見てきなさい。彼らは確かめて言った。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人50人と固まって席に着いた。するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を見上げて祝福を求めパンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分け与えられた。皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。ここは聖書の中でも有名な、奇跡のお話でありますけれども、今日はですねこの奇跡の物語の奇跡のお話の中から、私たちが誰かを助ける、誰かのために何かをするということはどういうことなんだろうか、どのようにすればよいんだろうかということについて考えてみたいと思います。今日の御言葉はこの中でも34節の言葉でありますけれども、イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。この深く憐れみという言葉、憐れむという言葉ですね、憐れみという言葉は新約聖書、特にこの福音書の中にだけ使われている言葉であります。言語の聖書の書かれましたギリシャ語の本文を見ますと、しかもこの言葉はイエス様にだけ使われている言葉であります。イエス様にだけというか、イエス様のことを語るのに使われております。弟子たちが憐れんだとか群衆が憐れんだというふうには使われておりませんで、これはイエス様のことを、このイエスが憐れんだという表現がですね、福音書の中に 10箇所近く出ております。また例え話の中でもこの憐れんだという言葉が出てきます。例えばこの間お話しした良きサマリア人の例え、良きサマリア人の例えというのがありますが、強盗に襲われた人を祭司やレビ人は無視したけれども、サマリア人は彼を助けたという話。その時にもこのサマリア人は強盗に襲われた人をかわいそうに思って助けたと書いてあるんです。このかわいそうに思ったという言葉はここで哀れに、深く哀れみと書いてある言葉と同じ言葉が使われております。英語ではこれはシンパシーという訳になっているんですね。同情というふうになっておりますけれども、同情といった場合にはこのその人と同じ感情になるというか同じ気持ちを持つというようなニュアンスでありますけれども、この言葉は同情ということよりもさらに深い意味を持っております。普通同情というとですね、昔なんかテレビのドラマでですね、足立由美ちゃんかなんか出て同情するなら金をくれっていうセリフが有名になったドラマがあったのを覚えていらっしゃるかもしれませんけど、同情はいらない、金をくれって言ってですね、小さな女の子が言うセリフがありまして、あれ未だに忘れられませんけど、なんか同情されるというのは人間にとってあんまりいい気持ちじゃないですね。なんかこう哀れみを垂れられているというかですね、君も大変だなっていう、なんかこう本人はそうでもないんだけども、何かこうあなたのために同情してあげてるというような押しきせがましい気持ちが感じられますね。 でもこの福音書の中でイエス様が気持ちを表す言葉として使われているこの憐れむという言葉は、その同情ということではないんですね。もっとこれは深い意味であります。なぜかならば、ここでそのイエスが群衆をご覧になって深く憐れむと書いてあるんですね。私たち群衆を見て憐れむ気持ちなんか絶対起こりません。市民球場行ってですね、カープを応援している人を見てですね、かわいそうだなと思う人はいないでしょう。まあそれはですね、阪神が10対0で負けてて阪神ファンを見たらですね、かわいそうだなと思うかもしれませんけど、人が集まってるのを見て哀れに思うなんてことはですね、人間は不審でもないんですよ。ああこの人は哀れ、まあ、ある特定の人を見てですね、本当にこの人はかわいそうだな、哀れに思うな、哀れだなと思うことはありますが、それはある意味では同情なんですね。でもイエス・キリストはここで、まあただこのイエス様の話が聞きたいとか奇跡が見たいとかそう思って集まってきたその人々を見て哀れに思ったと書いてあるんです。でこの哀れんだという言葉は他にもさっきもちょっと例え話の話しましたけれども、ルカの福音書の中にはヤモメが一人息子を失ってですね、その葬式のところにイエス様がちょうど出くわして、でその時に哀れに思ったと書いてある。それと同じ言葉なんです。イエス様は実際にそういう悲しみにある人に対してももちろん憐れみを持たれたけれども、どう見てもそうでないような人間たち、その烏合の衆、群衆を見てもですね、彼らは憐れに思われた。なぜかというと、彼らは羊飼いのいない羊のようであったというんですね。そう見えたというんです。僕はここでいくらメガネをメガネの田中行って変えて新しいきれいなメガネにしても、皆さんが羊のいない羊飼いのいない羊のようには見えません、ね、ただ の人々なんですが、イエス様はこの群れてる羊のように見えたというんですね。で羊というのはよく私もお話しますけれども、本当に、愚かな動物です。飼ってたわけじゃないですけど、聞いた話ですが、自分で餌を探せない。よくそんなんで動物やってるなと思いますよね。動物というものは餌ぐらい自分で探すもんだと思いますけれども、自分で餌を探せない、もう完全に家畜化されてるものですから、自分で餌を探せない、自分で水も探せない。だから羊飼いが餌のあるところにこう連れていかなきゃいけない。で水がどう思うとこいつらへいへい言ってるな、喉をかいたかなと思っても、羊飼いは自分で羊は自らですね、水はないか水はないかと言ってですね、おみんなちょっとお前水探しに行けよって、アリさんみたいにね、あの兵隊羊を先に行かせてですね、おいあそこに羊があったぞと言って、あ羊じゃない水があったぞと言って他のが行くとか、そういうことしないんです。そのまま飢え死にしたり喉がかいて死んじゃったりするそうです。本当に手間がいるというか世話の焼ける動物なんですね。羊はじゃあ何ができるか、羊にできることは一つだけあるんです。何だと思います？羊の上手なことがあるんです。それはですね、群れることなんです。テレビなんかで羊の映像を見てください。羊は必ず群れてます。モコモコっとしたのがこう、そういう映像はなんか見たことありませんか？羊がですね、ヤギみたいにバラバラにそれぞれのところで飯を食ってるってことはないんですよ。羊は、まあ、羊の目になったことはないか分かりませんけども、他の羊の姿だけはね追えるそうです。そしてついていくんです。だから一匹が行くとそれにずっとこうみんなついていくんですね。他のやつがたまたま何かの都合でですね、ちょっとこっち行きたいなと思うとみんなそれについていくそうです。これが羊のすることなんです。でもこれはまさにですね、人間の姿、イエス様はそう見えたんです。このイエス・キリストの周りに集まった、イエスの周りに集まった人々は自分で餌を探すことはできない、自分で生きる糧を見出すことはできない、自分で行く方向を見定めることができない、自分でどっちに行っていいかわからない、ただ群れているだけ、ただみんなが行くから行き、ただみんながこっちに行くから行っている、そういう姿に見えたんですね。だからキリストの憐れみというのは、私たち人間がこのただかわいそうだなと思うようなそういうレベルのものではなくて、本当に人間の本質をですね見抜いた、 その上にある憐れみであったということが分かるわけなんです。これちょっと余談ですけれども、この最近よくお話しておりますけれども、この現代人はですね、この傷つくことには非常に敏感なんですね。傷つくこと、傷つけられることには非常に敏感であります。自分がどれだけ傷つけられたか、どれだけ嫌なことをされたか、どれだけ自分の過去はこんなだったなだったと言ってですね、傷つけられたことは非常に熱心に探して覚えて忘れません。しかし自分が傷つけたことは非常に鈍感なんですね。それはまあこっちを置いといて、そして自分がどれだけ被害者であるか、傷ついたかということは今熱心です。で、去年のクリスマスの時期にですね、小さい子供とお母さんのクリスマス会をいたしまして、その時にお話をした時に、本当に小さい子ですよ、もう生まれたばかりの赤ん坊から小学校の中学年ぐらいの子供にお話をしてですね、その時に僕らはいろいろ悪い心がある、悪い気持ちや悪い心がいっぱいあるでしょっていう話をしたらですね、一人の子がですね、女の子でしたけれども、私は傷つけられたことがありますって言うんです。小学校2年生ぐらいの子、びっくりしましたね。だから自分は傷つけられた、自分は悪いことされた、心に傷つけられたって言ったんですかね、びっくりしましたね。小学校2年生、僕は小学校の2年生の頃、心に傷つけられたことは考えたこともなかったですけどね、そのすねの傷はたくさんありましたが、心に傷がついたなんてことは考えたことなかったですね。これはその心理学とかそういうものが、あんまりこうなきちっとした形で、教育もされないというか、理解されないままに、子どもたちにもなんかこう情報としてね与えられているので、そういうことを言ったんじゃないかと思うんですが、でもその子に僕は言いましたよ。そう、あなた傷つけられたことあると、じゃああなた傷つけたことないって言ったら、あるって言いました。そっちが大切なんじゃないかなと思うんですけどね。僕らはその何かされたこと、自分がこんなことをされた、あんなことをされた、傷つけられたということがにいつもこの焦点があると思います。自分自身もそうなんです。これさばいてるわけでも何でもなくて、これある意味ではですね、社会の風潮でもあるんですね。この現代社会の一つの特徴じゃないでしょうか。この一億総被害者みたいなんですね。これみんなが被害者だと。お互いにこの被害、受けた被害だけを必死に守ってですね、与えた被害はあまりこの考えないというか、考えないわけじゃないんですけども、分からないんですね。僕自身のことを考えても、自分が一体あの人に、この人に、自分の家族や知ってる人にどれだけ傷を与えてるかっていうこと分からないです。傷というものは受けて初めて分かるもので、与えた時には分からないですから。でなぜこういうことを言うかというとですね、この憐れみというものが自分に向けられているときに、自分に向けられているときに、私たちはこの被害者意識というものにいつも苛まれているんじゃないかということなんです。自分を憐れに思う、自分をかわいそうに思う気持ちは人一倍強いけれども、じゃあ誰かを本当に憐れに思い、かわいそうに思うかというと、それは、そんなに重要じゃないんじゃないかっていうふうに、なんとなく社会がですね、そういう世相になってるような気がしてしょうがないんです。だからみんなでその被害者であるということを強調して、加害者であるということを考えない。例えば教育の問題が今いろいろね取り沙汰されておりますけれども、一体あの教育の考え方でもですね、僕が一番気になるのは誰が悪いかという考え方するんですね。誰が悪いかと、教育が、親が悪いのか、子供が悪いのか、学校が悪いのかという考え方でしょ。でも誰が悪いかなんて考えてもですね、絶対いいことはないです。前に進まないんです。お互いに指を差し合ってるだけなんですね。自分は被害者だと、先生が被害者だ、子供が被害者だ、親が被害者だ、で最後はどこに行くかと、社会が悪いとかですね、言うわけでしょ。そうあっちゃいけないですね。むしろ、お互いに加害者であると、みんなが悪いんだと。だけどもその中でお互いに、じゃあ何を 良い部分を見つけどう変えていくことができるのかというふうに議論していかないと、もう最後は殺し合いですよね、本当責任のなすりつけ合い、そういうことがあるような気がします。ちょっと話が横道にそれましたけれども、でイエス様は群衆を羊飼いのいない羊のようにだと思って深く憐れみ、いろいろと教え始められたとあります。もう非常に疲れておられました。弟子も疲れていたし、イエス様も疲れていた。だから本当はこれは休もうと思って行かれたんですね。休もうと思って船に乗って遠いところに行ったら、もうそこに先回りして人が来てたんです。イエス様もすでに疲れておられましたけれども、憐れみによってこの群衆たちに何かを教えてやらなきゃいけない。彼らがこのままほっといておいては滅んでしまう。このまま羊飼いのいない羊のように群れて、そして、彼らが不幸な末路をたどるのはとても耐えられない。教えておられました。いろいろなことを教えておられました。しかしその時に弟子がやってまいりまして、35節ですが、ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。偏僻なところですね。休もうと思って行ったんですから、人が大体来ないようなところ。時刻も遅くなりました、みんなを解散させてください、そして近くの部落や村に行って何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。弟子たちの中にも多少この集まった人たちに対する憐れみとまではいけないかないけれども、その必要ニードというか、そういうものに対する、関心があったようですね。まあこれ意地悪な見方するとですね、彼らが実はお腹空いてた、疲れ切ったしお腹空いてたから、もうイエスさんはもうお話それぐらいやめて、みんな帰らせてください、もう休ませてくださいと。まあ僕が弟子だったらそんな気持ちじゃなかったかなと思いますが、まあ弟子はとにかくそう言ってですね、まあ多少はこの関心を示してる。だけども彼らは自分で何とかしようと思わないんですよ。自分で何とかしようと思わない。イエス様はその辺を見抜いて、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいと言われた。そうまで言うんなら自分でやれと言われた。そう思うんだったら自分でやりなさい。憐れみを持ってその人のために何かしたいと思った時に、神様は私たちにやりなさいと言われます。クリスチャンはですね、まあ、自分もそうですが、時々卑怯になりやすい。クリスチャンが卑怯なんて言ったらちょっと言葉が悪いんですけど、ああ神様どうぞ助けてください、私にはできません、神様何とかしてくださいって思いますんですよ。これは卑怯なんです。それなら私がいなくたっていいんです。私たちがそう祈った時に、神様どうぞあの人のために何とかしてください、神様はこう言われますよ。あなた方で何とかしなさい。厳しいです。あなたがそこに生きているのは、あなたがそこにいるのは、そしてあなたが今そういう関心を持ち何とかしてあげたいという気持ちを持ったならば、自分で何とかしなさい。イエス様は厳しいです。ここに来てはたと目が覚めるような感じですね。自分で何とかしなさい。えらいなんか違うな、もうちょっとキリスト教というか聖書の教えは柔らかい感じがするもんだなと思うんですが、違うんです。あなた方で何とかしなさい言われるんです。確かにそうなんです。私たちは神様何とかしてくださいとお祈りしながらですね、どこかで心の中で、まあこれは自分はできからちょっと自分は関係なくない、関わりたくないなという気持ちがあったりしてですね、で僕にそういう気持ちがあるんですね。神様にお祈りするということは同時にですね、自分の責任転嫁にならないように気をつけなきゃいけないんです。やっぱり自分のやらなきゃいけないこと、できる範囲でやるということは、これは私たちが人間として存在している、これは理由ですから。どんな小さなことでもいいんですけども、やれることはやりなさい、あなた方が言ってやりなさいと言われたんです。イエスさん、弟子はびっくりしました。お箸が回ってきたんですね。イエス様どうぞみんな早く帰らせてくださいって言ったらですね、お分かった分かったって言ってみんな帰らせてくれるかなと思って、これで飯でも買いに行けるかなと思ったらですね、あんたたちってなんとかせえってやる。弟子はもうこれ慌てふためきましてね、やぶ蛇ってやつですか、なんとかしてしろって言われたってイエス様、これ何人いると思いますか。これ何千人もいますよ。おこの人たちにお腹いっぱい何か食べるものを与えようと思ったら、 お前ちょっと誰か計算せえや。一人が、1個が50円のパンとして、100人で5000円、1万ということでしょうか。食ってかかったらですね、またイエス様に。ちょっと計算したら200デナリ、1デナリは1日の給料と書いてありますから、まあ1万円か2万円かね、200万円か300万円か、そんなもの持ってないですよ。イエス様、あなたは旅に行くときに財布持たないで行けって言われたから、僕ら財布持ってないんですよ、うん、一銭もないのにどうやってこの人たちに食べ物を手当てせえって言われるんですか。そんな無理なんだよ、押し付けないでください。弟子たちはこう何とかしなきゃいけないという気持ちが多少あったんですけども、実は 本心はあんまり助けたいという気持ちがなかったんですね。それを見抜かれたわけなんです。しかしイエス様はそれをあなたたちがやれと言われることによって、これはあなたたちの責任だということをはっきりさせられた。で、彼らはそこで物理的に考えたんです。これは鍵ですね、一つ。物理的に考えたんです。計算したんです、彼らの経験と彼らのおつむで考えたんです。そして不可能だと結論を下したんです。イエス様はどうされでしょう。するとイエスは彼らに言われた。その答えを聞いてですね、パンはどれぐらいありますか、行って見てきなさい。彼らは確かめていた。5つです。それと魚と魚が2匹です。これはヨハネの福音書を見ると同じ話が書いてありますが、一人の男の子が持ってたものを差し出したと書いてあるんですね。5つのパンと2匹の魚じゃ、こんな何千人もの人がお腹いっぱいになるはずがない。これは私たちの考え方。イエス様はどうされたでしょうか。みんなをそれぞれ組にして青草のように座らせた。100人50人と固めて席につかせた。そして41節、するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられたと書いてある。で、これ新共同訳聖書を見ますとね、新共同訳聖書、こう書いてあります。こう訳してあります。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の歌を唱え、パンを裂いてと書いてある。この言語の意味からするとこちらの方が近いですね。5つのパンと2匹の魚を手に持って、イエス様はそこで賛美の歌を歌われた。食前の歌ですね。食前の賛美。食前の賛美ってどんなのありますか。皆さんのご家庭で食前の賛美されますか。ご飯食べる前に賛美歌われます。昔はよくですね、急ぎ来たりて食せよって言ったらあってですね、よく歌いましたね。物のない時代の賛美歌ですね。あれは急ぎ来たりて食せよ、早くんとなくなるぞという歌です、ね、僕ら子供の頃はうちではですね、日々の家庭をって、なんかね、味噌汁の伸びそうなですね、冷めそうな、なんか間延びした歌をよく歌いましたけど、恵みの御神は本上かなというですね、いいですね。イエス様はここでどんな賛美されたのか分かりませんが、天を仰いで賛美の歌をされたんですよ。男だけで5000人の人が、おそらく女子供入れると1万か2万人ぐらいの多くの人ですよ。イエス様の手の中にあるのは5つのパンと2匹の魚。それを持って天を仰いで神様に賛美を捧げた。そしてこれを裂いて弟子たちに配った。結果どうだったでしょう。そこにいた人はみんな満腹になった。食べて満腹したとか。5つのパンと2匹の魚を5000で割ったら一体どれぐらいになると思いますか。咲いてる間に増えていったのか、ちょっとしか食べなかったお腹いっぱいになったのか、それはよく分かりません。まあ、おそらく増えていったんでしょう。奇跡が起こりました。神の技が起こりました。僕はこういうふうに考えたいんですね。もし弟子がイエス様からあなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさいと言われた時に、イエス様と同じように、分かりました、じゃあとにかく今ここにどれだけあるか集めようと言って集めて、みんなで12人で手をつないでお祈りをして賛美をして 神様与えられたものを感謝します、日々の糧をって言って賛美してですね、恵みの御神は本べきかなと言って分け与えたら同じ結果になったと信じるんです。それ分かりません、過程ですからね。これは確かに信じがたい奇跡ですけれども、しかし私たちが誰かの必要を満たしたいと思ったときにどうすべきかということを教えているんです。自分の経験に頼って、勘や能力に頼って私たちが考えたときに出す結論は不可能だと、ダメだ、できない、あるいは悩んだり心配したり戸惑ったりつぶやいたりするんですよ。どうしよう、こうしよう。そうする前に今自分にできることはこれだけだ、自分の手の中にあるのはこれだけなんだ、これだけのお金とこれだけの時間とこれだけの能力しかない、でもそれを前にして神様に日々の糧を歌わなきゃいけない、歌うべきなんです。神様、感謝いたします、あなたを賛美いたします、神をあなたにこれをお捧げいたします、どうぞお持ちくださいと言って、そして神の技を仰ぐべきなんです。それが私たち人間のやるべきことだということを教えているんじゃないでしょうか。もし自分の力で何とかしようと思ったら私たちは必ず失敗します、間違いなく失敗します。何とか助け合ってやろうと思ってですね、いろいろ足をこうしようとやってみたらですね、結果を恨み出ることはたくさんあるじゃないですか、ね、こっちはせっかくかわいそうに思ってやってやったのにね、逆恨みされたりですね、変に同情されたとかって傷つけられたとかですね、有名な落語がありますね、なんかこんな話したらですけど、落語の題名忘れましたが、浪人になったこの武士にね、かわいそうに思ってその一両をね、やるんですね、ある魚屋さんかなんかですかね、忘れましたけど、そしてそれをもらった彼は善意でやったんですね。だけどもその武士はその一両を持って家に帰って腹を切ったんです。彼にとって憐れまれることは死よりもつらかったんですね。江戸時代の人はいろいろ考えてましたね。僕は深いなと思いましたけど、本当に私たちはその今年の教会のテーマはですね、共に泣き共に喜ぶ、共感するということなんです。それはクリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても私たちの周りにいる人のために心を割いていこうじゃないか、分け与えていこうじゃないかということなんですけど、神様のによってその私たちの実行が行われないとですね、失敗することがあると思うんです。だからいつもこの物語を思い出して、自分でやる、一生懸命やる、だけどこれは神様あなたにしていただくんです、あなたがやっていただくんです。自分が考えたらこれは不可能です、ダメです、できません、もう結局悪いことになりそうだし、もういろいろ心配したりですね、もうダメだな、でも神様はあなたにやっていただきますと言って、そこで一つ賛美を歌うんです。何でも好きな歌を、神様感謝しますでもいいし、だいたいこうそういう時についてくる、ついて出てくる歌というのは簡単な歌が多いですね。複雑ななんかビートの裏ビートの曲なんだら出てこないです。もう簡単ないつも口ずさんでる歌、神様を賛美して、主を賛美して、天を仰いで賛美の祈りを唱えた。さあここは新教約聖書で覚えたらいいかもしれませんね。イエスは椅子のパンと2匹の魚を取り、天は仰いで賛美の祈りを唱えた。神様、私にできることはこれだけです、あとはあなたを仰いであなたを讃えます、どうぞ神はあなたの最善をなしてください。これしかないでしょう、これしかないでしょう。その時に私たちは神の技を見るんです。自分の実力は見ないんです。ああしてやったぞ、いろいろ考えてよかったぞ、うまくいったぞ、ね、自分でもし考えてやったらですね、相手は困るんですよ、同情されてしまった、哀れみも耐えられてしまった、ね、重荷なんですね、重荷なんです。
あんなことされてどうしようか重荷になるんです。でも神様はしてくださる時に重荷になりません。誰も重荷にならない。打足ですけれども、イエス様はこの時彼らの肉の糧を与えられましたが、霊の糧も与えてくださいました。命のパンとなって私たちが永遠に生きることができるように、私たちの命のパンとなってくださいました。これはヨハネの福音書も時間がないので読みませんけれども、私イエス様はただこの時人々の腹が減ってるからそのお腹を満たしたいという、それはもうたまたま弟子がそう言ったのでそうやったのであってですね、この時にイエス様は群衆が集まってきた時に、おお、みんなお腹空いてるかって言ってパンを渡されなかった。何をしたと書いてありますか。哀れに思っていろいろ と教え始められたと書いてあります。彼らに必要なものは肉の糧ではない霊の糧だということを最初からイエス様はご存知だったんですね。だけれども弟子がこういうことにこういうふうに言ったもんですから、彼らのお腹もいっぱいにしてくださいました。その時に必要なものも与えてくださるし、そして永遠に変わらない糧もキリストは用意してくださる。その方を私たちは信じているのです。イエス様のように憐れみというか、この共感するこの目をですね、持たせていただきたいなとこう読みながら思いました。僕はあんまりこの、人が傷んでるとか苦しんでるとかって見てですね、ああかわいそうだなと思って一緒に涙を流すことはまずないですね。非常に薄情な、自分でも薄情だなと思いますけども、よくテレビ見ててですね、一緒に泣く人がおりますが、まあ、めったにないですね、ああいうことは。タイタニック見たって泣きませんでしたから、別にそのまあいいじゃん、それはその人の問題だからなんてですね、このふっとこの、心の中に、冷風が吹くような時がありますけども、やっぱりこう聖書の箇所を読むとですね、多くの群衆をご覧になった、そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れんだと、イエス様はそうだと書いてあるんですね。で、教会はキリストの体だ、キリストの体だというとですね、手や足や足やお腹や、そういう想像しますけど、目もあるんですよ。やっぱり目もあるんです。キリストは私たちの目を通して見ておられるんです。私たちの見るように見ておられるんです。私たちが本当にこの周りの人たちがですね、なんかとっても幸せそうでいいじゃないのなんて見てたら、わざわざ起こらないんですよ。でも彼らは羊飼いのいない羊のようなんだ、本当に助けが必要なんだ、キリストが必要なんだ、聖書が必要なんだという、その思いというか、その憐れみの目というものを持たせていただきたいなということをまた感じております。お祈りいたしましょう。天のお父様、時代はますますイエス様がおっしゃったように世の終わりに近づき、そして愛が冷えております。お互いのことを関心を持たない、自分が被害者で自分さえ良ければいいという風潮がますます蔓延しております。しかしよ、そんな時にこそ私たちはキリストの愛をいただいたもの、誠の神の愛を得たものとして、どうかそのような資格があるとは思いませんけれども、イエス様が見られたように人々を見る目を与えてください。同じ痛み、同じ苦しみを感じることができる心を与えてください。そしてその憐れみに基づいて何がしかの助けをすることができるように、あなた方が行って食べるものをあげなさいとイエス様はおっしゃいました。私たちは持っているものはわずかです。いや、ほとんどありません。何もすることはできません。それでも主よ、あなたを見上げて、あなたからの祝福を信じて、助けるものとならせてください。良きサマリア人とならせてください。本当にその時こそ私たちが血の塩、世の光となることができることを覚えて感謝をいたします。どうかこの時代のこの世界の流れに押し流されて、 イエス様はあなたの目を失い、あなたの手を失うことがないように守ってください。イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ではお立ちください。仰げ主の御顔をご一緒に賛美いたしたいと思います。
仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心を、御声御腕に。仰げ主の御顔、たどれ主の後、祈れ御心を、御声御腕に、御声御腕に。
祝祷いたします。仰ぎ恋願わくは私たちの救い主御子イエスキリストの苦しき御恵みと、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき御交わりが、この小さな群れに集う愛する方々と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。